お元気ですか？3分間心のティータイム特本寺テレホン法話その第833話です。土俵には金が落ちているとの名言を吐いたのは初代若乃花だそうです。この言葉を曲解したのでしょうか？今や大相撲では負けて先に手をついた方が勝ったものより金を拾いやすいとでも言うように、わざと負けて金を取る八百長相撲が発覚しました。大相撲史上最大の汚点として春場所はもちろんのこと、真相解明まで本場所は中止という事態に追い込まれました。冒頭の言葉は、一生懸命に精進して強くなれば土俵上でいくらでも金を稼げるようになるという励ましの言葉であったはずなのです。もちろん弱くて負けたら一文にもならないということでもあります。今回の問題はその一文にもならないというところにもありそうです。10両以上の関取衆には相撲協会から月給が支払われます。10両でも月給は103万6千円という一般社会からすれば十分な高給取りです。ところがひとたび10両を陥落し関取でなくなると月給は0円、幕下では本場所の時だけ出る手当として15万円が支払われるのみです。関取とそれ以下では天と地の差があるわけです。そこで重量から落ちそうな力士は多少のお金を払っても勝ち星を容易に稼ぎたいということになります。私たちの想像を超えた天と地の差かもしれませんが、その差を前向きに捉えて、土俵には金が落ちているのだから頑張って上を目指そうと大抵の力士は稽古に励み本場所で力を出し切っていたはずです。常人を超えた力のぶつかり合いが多くの感動を呼び、時に人を励ますこともあったでしょう。国技として手厚く見守られてもきました。それなのに一番でも八百長相撲があったとしたら、これまで真剣勝負であったと思ってきたことに虚しさを覚えます。さて、2月15日はお釈迦様がお亡くなりになった日です。お釈迦様の最後の説法とも言われる唯経行というお経の一節に、常にまさに一心にもろもろの法律をすること、音俗を利するがごとくすべしとあります。常に怠け心を捨てることを、あたかも恨むべき盗賊から離れるように努めなさいということを、お釈迦様は最後の力を振り絞って言い残されました。それだけに人として最も心すべきことと受け止めるべきでしょう。稽古もせずに怠け心で勝ち星を買い取ろうというのは恨むべき盗賊そのものです。客観的に八百長や無気力相撲を見分けるのは難しく、音俗を利することは不可能に近いと言われています。しかし売買された勝ち星は隠しようがないでしょう。星は何でも知っているのですから。ここでご報告いたします。1月のカンボジアエコー募金は255回 ×3 円で765円でした。ありがとうございました。それではまた2月21日よりお耳にかかりましょう。